このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、乾隆介です。秋も深まってきましたね。あっちこっちで紅葉が綺麗ですね。我が家の近所もいろいろと紅葉があります。庭のあの道断筋っていうのがあるんです。一本小さい木ですけども、この葉っぱが真っ赤ですね。気持ちがいいです。あれが散った後の掃除が大変なんですけどね。さあ、まあ、あの秋の観光シーズン真っ只中ですけども、観光庁はこのほど日本を訪れる観光客の数をですね、2025年に新型コロナが感染拡大する前の水準まで回復させることを目標とすることを決めましたね。そうなるかどうかですがね。観光庁は世界の国際航空旅客数が新型コロナ感染拡大する前の水準に回復するのがこの2025年という予測を示した上で、大阪・関西万博が開催されるこの年に日本へ訪れる観光客の数をそのコロナ流行前の2019年並みに回復させるという目標を示したわけですね。目標です。はい。で、日本を訪れる観光客の消費額なんですけどもね、政府が速やかに5兆円超えを目指すっていうふうにしております。5兆円超えですわ。はあ。そういうふうにしてもらうことからですね、2025年にはさらに高い目標にしてですよ、人数に依存しない設定にしたいというふうにしています。はあ。政府は観光立国推進基本計画について今年度末の閣議決定を目指しております。さあ、たくさんのお客さんがお見えになったら、そりゃまあね、嬉しい人もたくさんいますもんね。でも気をつけなきゃいけないこともたくさんありますもんね。その辺もちゃんと心してやってくださいね。はい。さて、なにわ体感、見たことない大阪。この番組は日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム競争チャレンジに参加しています。これはいろんな人たちがチームとなりまして、万博とその先の未来に挑むというもので、ここ JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えております。番組ではあなたからのメッセージ、聞きたい音楽のリクエストもお待ちしております。メールアドレスですが、スペルはすべてアルファベットの小文字です。 radio@jbs.or.jp、 そしてひらがなで何は漢字で体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。どうぞごゆっくりお付き合いください。 何は体感、
見たことない大阪。
何は体感、見たことない大阪。まずはこちらのコーナーをお送りしましょうね。カズくんの何は体感であります。耳で歩くリポーターカズくんが大阪の街に飛び出しまして、いろんなことを体験体感して、そして皆さんに紹介リポートするんですよ。今回も、あ、そうだ、前回の折り鶴の続きですよね。えらいことやったさ、できましたかね、カズくん。
リスナーの皆さん、乾さん、こんにちは。カズくんのなにわ体感、耳で歩くリポーターカズくんです。今日はですね、先週森さんという方に鶴を教えてもらって、途中でえらい話し込んでしまってですね、鶴が生まれきってない状態で終わってるんですよ。なのでぜひ続きを教えてもらいたいなということで、今日も僕の隣に座っていただいております。自己紹介お願いできますか。
はい、こんにちは、夢友プロジェクト in 門真実行委員会から参りました、総合プロデューサーの森康美です。じゃあ続きこっから行ったらいいんですかね。
そうですね、お願いできますか。
はい、じゃあぜひね、鶴になりきるまで、はい、ね、頑張って続けていきましょう。
サポート今日も手取り腰 足取り
腰
いや腰は取ったからねややこしいですね。よろしくお願いいたしま す。これでも皆さんね千羽鶴とかね、うん、一人で折り張る人いてるじゃないですか。
はいはい、
肩こるやろな。
でもねなんか一回折ったら、うん、なんか次はもうちょっと上手にできるんじゃないかと思って折りたくなるんですよ。綺麗にできるとまた嬉しくなってきたり、
まあ、まあ確かに ね。それがだから折り紙のその魅力、
そうです、魔力、そうです、
魔力
です、ね、だから最初からうまくいくと面白くないんですよ。
あ、なるほどね、うん、これくちばしや
まだですね。ま、ですそれくちばし違いますね。
何でも尖ってたらくちばし、ね、ほんまに
表もあの後ろも折り目ギュギュッとつけておくと後が楽です。
これ折り目だけ、
折り目だけ、
あーなるほど、はい、折り目つけました、はい、
ね、せっかく折ったんやけどこれをまた開けるんですよ。今の
ややこしいね、
寄せてあげたんです。
寄せてあげたんですよ、開ける、開ける、
はい、船みたいな形にな
りましたね。
あのもう一つ、もう一枚
このあー
内側を開く、うん、
内側を
開いて上に上げる、
上に上げる、
こうこう行きたい、手取り足取り、はい、こう行きたい、
あーこんな感じですか。
そうですね、このねあの一旦この左側だけ先仕上げたいと思いますので、これなんか袋を潰す感じになるんですよ。ここね、うん、一番つるで難しい難関の箇所なんですよ。
難関の箇所、
はい、今関所が通ってる感じなんですけど、
通ってる感じ、はい、
ここでこうこうなんて言うんですか、こうこう行きたいわけです。
あーなるほどなるほど、
うまいこといくと気持ちよくいけるんです。
ほうほうほうほう、
はい、でこっちも同じように、
こっちも同じように
でそのなんかこう折り目ついてるところをうまいことこうちょっとこうキュッキュッとキュッキュッとして
キュッキュッとして、ね、
キュッキュッとしてキュッキュッとして、
なるほど、あ、ほんでまたここに合わせながら、
はい、はいはい、
ながら、おー、なん難所の意味が分かりましたわ。
そうなんです、これね
一人やったら難所思いますよほんまに。これ
これ一応難しいけど、でもこれができたらまああとつるですね、つるになります。もう
これがあとできたらつるになると、
はい、もうほぼほぼつるになります。
なるほど、飛んでいきますか。
飛んでいきます、飛んでいきます。
なるほどなるほど、ここまで来ました。
ああいう感じの船の形、ね、
船の形になりましたね。これで
何形言うんですか、ひし形みたいな、
うん、ひし形です ね。
でひし形の下にベロベロ足みたいにこう離れてる方が今度また折るんですけど、
はいはいはい、あ、このベロベロの1枚の外か上のやつを真ん中に向かってこう真ん中にこう寄せる感じです
ね。あ、そうそう、あ、そうですね、
先をね、
さっきからそうです、なんか真ん中にこう寄せていく感じですよね。
寄せる感じですね、
うん、
これね意外とやりだしたらハマってしまうかもしれへんやつや、うん、僕
本当よかった、は
い、僕ら中学の時はあの家庭科っていうのが、うん、技術課程やったんけど家庭科っていうのもなんか出てきたんですよ突然、
うんうん、
編み物とかこんなもん新規さんできるか言うとったのにね、めっちゃハマりましたもんね。
ほんまですか、はい、すごい
編み物
できるんですか。
いやいや全然できない、その時にちょっとやっただけで、うん、もう忘れましたよなんかあの菜箸みたいな2本持ってね
そうそうそう、
え、これ
あ、そんなに、ほんで、
でこっちも
こっちもだんだんこう足がスリムになってきてましたね。
しましきましたね、うん、これが足になるんですかよ。
これはね、最終的には頭と尻尾になる。
頭と、あ、なるほど、これが頭と尻尾なんでね、
うん、こうつるっていくちょっと首が長い感じの
ですよね。キュッと、うん、キュッと曲がって、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、意外とまだできるまで言わんとここ んな感じで、
あ、もう完璧、うん、
マジですか。
ほんで、あのここからまだ最後の、はい、仕上がりに行きます。フィナーレな感じ、
はい、フィナーレな感じで、
はい、でここちょうど真ん中に寄せたところを、はい、こんにちはって言ってるか分かれこっちとこっちを合わせる、
あーこんにちは、
ね、こんにちは分かってくださいました、はい、
やってもらったら分かりました、やっと
こんにちはな感じ、
はい、こんにちはな感じ、
こっちも同じように裏側も
こんにちは、こんにちは、こんにちは、よしよしよし、おお、
ほんでこの、
はい、
下のこのベロベロ下の上に上げる、
ベロベロ上に上げる、ベロベロ下の上に上げる、はい、あ、こんな形やったわ、つる、
うん、もう 5ぐらいもいきました、卵の5ぐらい、
あ、
もうここから感動の出産のシーンですけど、最近ちょっと頭だけ顔だけ作っときたいと思うんですけど、これ要するに仕上がりはこの、はい、あの面積が広い方が羽になります、このこっちとこっちが、
あ、こっちがね、はいはい、
中にとんがってる2本がありますね、この羽じゃない、
ほうほうほうほう、とんがってるね、
一つが 顔で一つが尻尾になりますので、どっちがいいですか？
どっちでもいいですか？
どっちでもいいです。
僕が釣りやったら嫌ですね。頭と尻尾と一緒なんですよ。
そうなんです。
もうちょっと納得いかないですね。
だからどっちか早く顔に決めてあげましょう。うん、
右でいきましょう。
じゃあそれを折ってここをキュッと。
折ってキュッ、これでいいですか？
いいですいいです。ほんでちょっとくちばしが要するにとんがってる感じになれば。
そして
でこっちが尻尾はもうこのまま
尻尾このまま、
うん、こっちの右手と左手でこの羽の先を持っていただいて
持っていただいて
でこう羽を広げて優しく広げていただいて
優しく広げて、
はい、するとこうちょっとこう中をこうキュッとするとこうお腹も膨らんでいい感じ。
中をキュッとしたらお腹も膨らんで、
はい、
お
ーできました。
すごいできたじゃないですか。
できましたこう羽があって頭があって
尻尾があって
胴体がここに
膨らんで、
でまあ、昔のおばあちゃんたちはそのお尻のこっちに後ろからね息をふって吹きかけたりしてはるけど、うん、まあ今コロナとかでややこしいからあまりそんなしたらあかんみたいに言われますけど、
確かに、
うん、できました。おめでとうございます。
すごい
出産1羽生まれました。
1羽生まれましたね。しかも立派な羽ですね。
ねえ飛んでいく感じ
ねえ、
うん、
素敵なオリズのサポートありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
こんなに綺麗な鶴が自らの手でできるなんて思いもしなかった、うん、いやなんかねそのちょっとずつこうあっちもこっちもちょっと追っていって、うん、合わせていってっていうね、こう順番だけの問題ですよ、要はね、
うんうん、
順番を覚えてしまったら結構まああのできるかなっていう感触を受けました。
そうですね。
でこんなにね僕はもともと折り紙とかも得意じゃないからイコール、うん、嫌いやみたいな感じで、
うんうん、
あんまりこう真剣にねなんかみんな小学校とかやるじゃないですか、
うんうんうん、
真剣に説明も聞かずに、
うん、
なんか他の子にちょっかいかけたりねしてた記憶があるので、
うん、
いやー本当に今日なんか真剣にこう取り組んで、やっぱ年齢重ねてこういうことするっていいっすね。
そうですね。いやいやなんかこうやっぱりクリエイティブというかね、なんかこう一枚の紙からなんかこう本当に生命が誕生したかのような感動がありますよね。
これだからこう日本の文化なんですよ。これも一つのね。
そうですね。
でこれってすごいですよね。考えたら。
そうですね。
ただの一枚の紙ですから。
そうなんです。だから日本ではまあ本当に子供の小学生の頃から折ったりもするし、うん、おばあちゃんたちも教えるし、
うん、
でなんか人生の節目で折ったりしてね、
うん、
で高齢者の方も折れるし、なんか日本の人たちが皆さんこう共通してできるのってなんかこう折り鶴とラジオ体操はみんな共通してできることじゃないかなと思っています。
なるほどね、うん、いやこれは感動しました、うん、本当に ね、なんか、うん、あの2020年にドバイの万博、ね、たくさんの折り鶴、
はい、
海を渡らせたと。
そうなんです。
これどういうことなんですか
その大阪・関西万博を目指している、まあ、チームエクスポの方にも登録させてもらう中で、で、まあ、2025年って言ってもまあ3年後じゃないですか、
確かに。
で高齢者の人たちが森さんもう 3年とか待ってられへんと、
うん、
そうやなと、もっと早く手前で活躍したいよねと、
うん、
そうやちょうどドバイ万博があの2020年の予定やったけどあれコロナで1年延期されて、うん、2021年の10月から3月まで開催やったんですよ。
なるほど遅れてね、
うん、ちょうど思いついたのは9月やったんですよ、
はい、
そやドバイ万博の日本館、ね、うん、日本パビリオンみたいなのがあって日本の魅力を発信するとこがあって、
はいはい、
そこはどうせ次大阪関西万博だから大阪関西万博の PR もする必要があるじゃないですか。
あ、確かに確かに。
じゃあそこであの高齢者の方や認知症の方が折った折り鶴で、うん、大阪関西万博を PR できるそういうおもてなし折り鶴っていうのを、その来場者の方にプレゼントしたらどうかっていう企画をちょっと思いついて、
はい、
で博覧会協会さんにちょっと提案をし、
提案して、うん、
でまあいろいろあの、まあ、簡単なことではなかったんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそれは素晴らしいことだし、
うん、
まあ、日本 の、 その大阪・関西万博のテーマが命輝く未来社会のデザインというテーマだから、
うん、
この、まあ、SDGs も推進するし、
うん、
で認知症の方や高齢者がおったその鶴が大阪・関西万博を PR するっていうことがなんかストーリーとして素晴らしいことじゃないですか。
お、確かに、
ね、非常にまあ皆さんが共感をしてくださって、
うん、
で合計2000羽の折り鶴を全部あの1羽ずつ個包装をして、
はい、
メッセージを添えて で、ドバイの宅に送りました。非常にでもそれは喜ばれたんですね。
でしょうね、すごいですね。
このもちろんドバイの方も喜ばれたけど、うん、もうおばあちゃんたちも大喜びです。あの施設で暮らす方々も、うん、この自分のおる鶴がドバイに行く
でしょう、ね、
なんてワクワクする。なんかこうもしかしてアラブの王様が手に取るかもしれへんと思ったら、そうそう、みんな手震えるわ言うて、うん、なんか急に世界が近づくというか、うん、世界への窓が広がるというか、
うん、
なんかそういうことでこの一羽の折鶴でもうなんかドバイ万博は私たちがやってますぐらいのなんかそういうなんかこう担い手になる感じもあったりして、うん、すごく皆さんが活躍して誇らしい気持ちになられたのが印象的でした。
なるほど。でそれが2025にも
こう受
け継がれていくと。
そう
です。でもすごいですよね、あの空飛ぶ車みたいなこう最新のね、うん、ものも、展示されるか、うん、なんかこう実際に動かされるかそんな話もある中ね、おばあちゃんおじいちゃんたちから受け継がれてるこの折り鶴がね、
うん、
紹介されるっていうのはもう素晴らしいことですよね。
そうですね、まあ、もちろんその、ね、チームエクスポ の, あのエントリーしてるっていうことで、うん、会場に飾れるかどうかはまだこれから の,、うん、あの分からない部分だけど、なんかこうみんなでそれを 夢に向かってチャレンジしてるっていうところにワクワク感があるじゃないですか、うん、
ありますね、めちゃくちゃありますね。
それでもし、まあ、100万羽が無理でも代表釣る1万羽とかね、
うんうん、
飾れたらなんかみんなで夢を実現したっていうなんか達成感があるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそう思うとなんかすごくなんか明るい光になるんじゃないかなっていうふうにすごい思いますね。
いやそれはすごい思いますよね。だからあの万博が一言じゃなくなってきますもんね。
そうなんです、多分ね一羽の折り鶴を折った人は、うん、もうね万博の担い手になってる気持ちになるんですよ。
ですよね。
で今あのカズ君がおられたこの折り鶴もですね、ぜひ
連れて行ってくれますか。
連れて行きます、連れて行きます。
マジですか。
はい、あの、
ありがとうございます。
あのその大阪関西万博でね飾って世界からの人が来られて、
はい、
この鶴は誰が折ったんですかでね、
はい、
もういろんな高齢者の方からあのいろんな方々があのこうやって共感してくださって折ったんですって言ったらすごいことじゃないですか、
うん、まあそういうことですよ ね、
みんなでこのおもてなしをするっていう、
ですよね。なんかちょっと母音でも押しときましょうかね。
そうですね、証拠ね、
証拠にどこまで目指したいのお前みたいなね。
でもなんかもっと広く言うとなんか世界の方とも折り鶴を折ってもらって、私たちがドバイ万博に鶴を送ったらすごいドバイ万博が身近になったように、
うんうんうん、
世界の方々もそれぞれの国の場所で一枚の紙で折り鶴を折って、うん、それをまあ何らかの形であの日本に送っていただいて、うん、それを一緒に私たちの鶴と一緒に飾れたらなんか海外の人も
大阪が近くなるよ ね、日本がね、
日本には行けないけど、うん、なんかこう大阪関西万博を担ってる感があって、うんうん、だから誰もが世界中の誰もが担い手になる大阪関西万博っていうのが私はできるというふうに思っているんです、うん、
めちゃくちゃグローバルですね。
いやいやもう一番の折り鶴だけでこんだけ広げるかいぐらいですけど、
すごいですよね。
でもねなんかそれはもう私たちもね実体験として、あのこの鶴っていうものの意味がね、なんかもっと深いし広いし、
うん、
なんか羽ばたけると思って、
う
ん、ぜひ皆さんにねあの追っていただけたらなっていうふうに思います。
これは素晴らしいわ。
だからこう私たちこの飾る時に、まあ、今日も実は2、8羽ぐらい持ってきたんです、うん、であの全部ね羽を広げて、
はい、
鶴と鶴の間隔も空けてですね、
はい、
全部空を飛んでるようなあのつなぎ方をしてるんですね。
あ、なるほどね、
はい、で、まあ、どちらかというとこう千羽鶴っていうのはお見舞いとか、
うん、
あの平和を願うっていう、うんうん、そういう目的のもので、
はい、
まあ、それはそれでもちろんあの崇高なことですけど、私たちは少しその思考を変えて、
はい、
どっちかというとこう夢を乗せて羽ばたく鶴、
なるほど、
ということでこう羽を広げた時にこうドリームカムツルーっていう感じのなんかこう夢を乗せて羽ばたいているって思いながら羽を広げると、
はい、
まさにドリームカムツルーするだけにという感じがしますよね。
もう今の多分吉田美也さんもびっくりみたいな、ね、こんな勢いで、へいやもうめちゃくちゃ夢あるじゃないですか。
そうなんです。
いや僕もあの帰りにちょっとスタジオ飾ってあるやつを触らせていただいて、
うん、はい、
あの夢をさらに僕も羽ばたかせたいと
ね、そのぜひぜひもうすでにもう門真でも取り組みこ の, あの万博に向けた100万羽プロジェクトっていうのはスタートさせていまして、もう夏にはまあ5万羽ほど門真でも飾ったプロジェクトもありまして、今日持ってきたのはその5万羽のプロジェクトの中の200羽を持ってきて、はい、それもいろんな方が追ってくださって、イギリスのオックスフォードの方々も追ってくださいましたから。
そうなんですね、すごい門真初ですね、塩をあげても、
はい、
ねえ、そっから
もうなんか折り鶴の聖地って呼ぶようにしています今。
いいですね、もう
呼びましょう。言ったもん勝ちやからね。
いやいやいや、本当そうですよ。でもまさにそうじゃないですか。
うん、
これね。
そうなんです。
なんか去年ジャパン SDGs の、
はい、あ、そうな
ん、アワード特別賞。
そうなんです。
受賞、これもやっぱり鶴のその活動。
そうですね、まあ、あの全部というか、まあ、そのカフェとか畑とか、その折り鶴のプロジェクトとか
夢友 の, そのプロジェクトの全体のね、
はい、が、まあ、その誰一人取り残さないっていうこの SDGs の理念に沿っているっていうことで、はい、まあ、誰もがこうインクルーシブな社会にがこう国内外に寄与できるんじゃないかということで、あの受賞に至ってですね、
国から表彰されたということで、
もうあの総理官邸で表彰式がありまして、
そうなんですか、行きました総理官邸、
行きました行きました、
あ、
もう本当に緊張しましたけど、でも本当にもうこんな光栄なことで、まあ、私たちはあのなんか代表で行っただけですけど、やっぱり高齢者の方々が参加した活動が表彰されてますから、もう高齢者の方々の受賞ということでですね。
ですよね。
はいはい。だからもう認知症の方々はあのお世話されるだけっていうふうに思われるかもしれないけど、うん、私たちはもうこの体験の中から認知症の人が支えられる側からこう地域をつなぐ町づくりの主人公というふうな考えを今すごい持ってます。もうその方々がいらっしゃるから私たちもこんな鶴を張り切ってですね、追って皆さんとつながっていろんな活動が広がっている。
やっぱり森さんはじめその実行委員の方々だけだったらそんな何万も絶対折れないですからね。
そうですそうです。
やっぱり皆さんの力あってのことやし、気持ちがそうやって集まってね。
そうですね。
いや素晴らしいわ。なんか僕はあの最初鶴を折るんだだけ聞かされて軽い気持ちで来たんですけど、うん、今日これお話聞かせてもらってグローバルさとかワイルドさにも本当にびっくりしたとともにめっちゃ感動しました。本当に
ありがとうございます。
なんかこう僕らにもできることないかなっていうふうに、僕もねすごい人と集まってワイワイするのすごく大好きやし、うん、その中からこう誰かにね元気とか勇気とか与えられる何かができたらいいなって常に考えてる人間なので、共感できることだらけで、
うん、
今日は本当に感動しました、
ね、私もなんかあの今回この、この放送のねラジオに呼んでいただいた時に、はい、あそうだと視覚障害の方々もこの折り鶴を打っていただいて、はい、一緒にこの万博の鶴でねつながったら、なんか本当にみんな夢を持ってなんかこう万博の担い手になれたら楽しいんじゃないかと思いまして、
ですよ、ね、
ぜひねあの一回折っていただけたらすごい楽しいんじゃないでしょうかね。
なんかこういうことをねもっとこう、うん、今話してくれはったことをね、
うん、
もっとお伝えする時間はね、
うん、
いっぱい作ったらいいですよね。
そうですね、
うん、いいと思います。本当に本当に、いや素晴らしいな。
今日はね実はプレゼントでですね、
はい、
おばあちゃんたちがめっちゃちっちゃい鶴を折ってあの、はあ、アクセサリーにしてくれたのがあるので、これも一つプレゼント、
はあ、僕にくれるんですか。
はい、
これ
鶴ですね、
は
あ、この上は金具ですけど
めっちゃ細かいですよね。
はい、で私たちあのマスクのところにマスクチャームって言ってこうやって引っ掛けてちょっとアクセサリーにしてるんです。
横とかにね、
そう
ピッて。
なので家族になったらこのユニフォームのポケットのところにこうキュッとつけたらまた話が盛り上がる、
ね、盛り上がると。あ、これでキュッとつけれるようになってんね。
はい、
いろいろ考えますね。
これがもうあの高齢者の方々はまた楽しくなって、うん、これが門真のふるさと納税返礼品にもなったという。
おすごいすごい、おおすごい、おおすごい、
そうなんです。
そうですか、いろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
頑張ってください、
はい、
あの応援しておりますし、僕もまた何かできることでつながっていけたらと思います。この時間は夢友プロジェクト in 門真実行委員会の総合プロデューサー森康美さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
いやー完成しましたね。お見事お見事お見事。やればやれるもんだ。できるって嬉しいよね。はい、夢友プロジェクト in 門真実行委員会の総合プロデューサーの森康美さん、 まあ、なんていうか ものすごい手取り足取りとでも言うんですかね、あの家族に鶴の折り方を最後まで丁寧に丁寧に教えていただいてありがとうございました。あれだったら僕も目つぶっててできるかもしれないですね。はあ、今度私の手を取って、いやいや何を言うとんね関西万博大阪に折り鶴を連れていくって、これはもうぜひ実現してくださいね。はい、楽しみにしております。大会に取材に来てというご依頼もお待ちしております。メールアドレスは radio@jbs.or.jp radio@jbs.or.jp ということでございます。カズくんのなにわ大会でした。なにわ大会、
見たことない大阪。
乾隆介がお送りしております。誰もが誰かのサポーター、なにわ大会、見たことない大阪。この時間はなにわを作った100人と題して、現在の大阪を形作った人物をご紹介してまいります。でこのコーナーの人物紹介するのもう今回で8人目になるんですね。でこれまではあの江戸時代の人物続きましたね。で今回今日はですよ、ぐっと遡りましてね、古代行きます。古代古墳時代の豪族、河内馬会の帯と荒子さんを取り上げます。誰やねんこれ漢字言えへんなんだ、全くわからんですね。河内はね、あの河内ですわ、北河内南河内のあの河内です。で馬会はね、馬を飼うなんです、飼育のね、馬を飼う。で帯とは首という字一字なんです。これで帯と。で荒子ですけど、荒っぽい、あ荒野の荒れるの荒っぽいね。それから子はね、籠なんです、竹がんむりの竜ですわ。これで河内馬飼いの帯と荒子って言うんです。長い名前や、まあ、この時代の人の名前はね読みにくいしね、毎回試験の答案にこんなの書くとなると大変やろね。あ、いやまあ試験があったかどうかは分かりませんけど、でもね名前こう見てたらね、何してる人かなっていうのはなんとなく分かるんですよね。そうでしょ、河内って土地じゃないですか。河内の馬を飼う人の長ですわ、長ですわ。で荒子、これは名前でしょうね、荒っぽい籠、なんか性格があったかもしれませんけどね。この荒子という人物ですが、ただの馬飼いではなかったようなんですよ。ひょっとしたらね、日本初の諜報員、つまりスパイだったんじゃないかって言われてるんです。はい、映画になりそうな話。馬飼いとスパイ、どういうつながりがあるか。その前にですね、ちょっと馬の話を美味しい部分は後に回しますあの当時の馬の話を先にしておきます。当時の日本にいる馬ですけども、朝鮮半島から渡来人が連れてきた馬が繁殖したらしいですね。でこの荒子さんの牧場はね、クズハって言いましてね、おおあそこかいって京阪電車の駅を思い出すでしょ。でもちょっと待ってね、クズハといってもクスの葉っぱと書きますけどね、植物の。今の四条縄手あたりにあったようなんです。当時このあたりがね、大阪湾が深く東側に入っておりましてね、だからあの辺一帯ずっと海水が流れ込んでいたあたりなんですね。河内湾って言いまして、で河内湾の東の海岸になるんですね。四条縄手のあたりがそうだったんです昔。これいろんな物件で言われてるんですよね。でそのあたりは馬の餌になる草場、いわゆる草原状態ね。そこは海の水も入ってくるから適度な塩分も取れるんで、馬を飼うにはものすごい適した土地だったんですね。馬飼いの里とも呼ばれるほどだったんです。そうです、よかったんですね。でこの荒子さんね、やり手の牧場主やったそうです。すごいんです。育てた馬を王朝に貢ぎ物として納めるだけではなくて、日本各地に豪族がおりますね。その豪族たちに売ってどんどんお金持ちになったそうですね。なんていうかビジネスの才能あったんですな。ちなみにこの時代の国産馬っていうのはね、その後あの戦国時代から昭和の初期に至るまで軍馬とか農耕馬として、 また人とか荷物を運ぶ馬としても活躍しました。ただ残念ながらね、今その在来種の馬ほとんど残ってないそうですわ。北海道にドサンコとかね、長野県の木曽馬とかね、そういうので数えると8種類ぐらいしかもういないそうですね。はい。で、馬の説明しました。で、こっからやった話戻しますね。はい、お待たせいたしました。肝心の馬界とスパイとの関係でありますが、このやり手の荒子さん、自分の牧場だけではなく周辺の牧場をまとめる親方だったんです。で、たくさんの馬を扱う大規模牧場、通称アラコグループ、いや、名前ありませんが、まあ今言ってみりゃ今で言うとそのトップやったわけですわ。で、馬を売ったりした先にですね、同時に馬を扱う人ね、言ってみりゃまあちょっと荒っぽい言い方やけど、お抱え運転手さんみたいなもんですな、これも一緒に派遣します。その操縦士たちはですね、毎日その貴族やら豪族やらを乗せましてあっちこっちに出かけるわけです。だから手綱持ったりしてたんでしょうね。で、行く先々でそのおそば遣いとして働いたわけですね。そうするとね、こっからですわ、貴族とか豪族の人たちの会話が耳に入ります。はい。その会話の中にね、誰と誰が今権力争いしてるでとかね、もうすぐあいつ兵起こしよるでとかね、はい、とかそういう話がですね全部入ってくるわけですよ、ね、で、それ聞いたその運転さんというか操縦士さんたちは派遣されてますから、そういう話を全部ですね荒子親方に伝えるわけですな、ね、すごいでしょ。で、また日本各地の豪族に馬を売ると同時にですね、荷物の運搬業もやってましたからね。だから日本全国から集めた地元の物産をですね、大和とか河内の市場で売って、またその市場で仕入れたものをですね日本全国で売るというその物流をやってたんですな。だからその荒子グループのですね馬会さんたちがですよ、あっちゃこっちゃ全国回ってますから、いろんないい働きするんですよ。で、彼行き先の国々でね、その土地の情報を集めるわけです。これすごいね。ああ、この情報がまだこの荒子親方のもとに集まるわけですよ。この時代にもこういう組織的な情報ネットワークがあったわけですね。もういつの時代でも大体情報ってのは一番大事ですから、今なんかもう情報でしょ。今見たらすごいよくわかります。で、このネットワークの値打ちをいち早くこう認めて気づいて利用した人物がいるんです。頭のいいのがいますね。後の第26代天皇になる人物で、越前の王の王道という人です。男大、難しい漢字書いて王様の王と書きます。第25代の武烈天皇がですね、跡取りがいなかったんですね。そのまんまで亡くならはったんで、各地の豪族がですね、我こそは次の天皇擁立の功労者になるぞとかね、中にはわしが天皇の座に就こうとするですね天皇家の子孫などもおりまして、ややこしいね、世の中大混乱になったわけですわ。権力闘争があちこちで起こります。で、このさっき言いました王道も次の天皇の座を狙う一人だったんですよ。この王道っていう人は第15代王仁天皇から5代目の子孫にあたる人物だと言われてます。だから天皇家の血筋だよと、そういうことなんでしょうね。ああ、で、その彼を天皇に擁立しようと企てた豪族が現れるんですよ。はい、いろんな人物が出てきます。この人物が大友の金村と言います。王道にね、荒子さんを紹介するわけですよ。そうすると荒子さんはね、自分のそのさっき言いましたね、紹介したネットワークをフルに活用しましてね、越前にいてる大道さんに大和司法のその情報を迅速に正確な情報をどんどん送ってやったわけですな。それとすごいのは、今攻めるチャンスですって、これも教えたわけです。今こそ兵を起こすチャンスですよ、ここまで言いましてね。そうすると大道さん もう全面的な信頼してたんですね。はい。で、なおかつこの荒子さん、越前から大和まで道案内もしてます。地元のさっき言いました牧場のある葛葉、そこに総司令部も作ってます。はい。いやー、至れり尽くせり。 その戦をですね、全面的にもうバックアップしてですね、この荒子さんのおかげで見事第26代継体天皇となったわけですよ。要するにこういう人物がいたから継体天皇誕生なんですね。はい、だからこのその天皇となった後ね、荒子さんのことはもちろんですが、当時ちょっと身分が低くって社会的にも差別されていた馬飼さんたちをですね、手厚く取り扱ったって言います、ね、すごいですね。要するに大道と荒子さんは馬があったんですわえ、何を作った100人、今回第8回は今から1500年も前の古墳時代後半、柔軟な発想で情報ネットワークを作り、日本の天皇家の流れに大きく貢献した人物、河内馬飼の帯と荒子さんをご紹介いたしました。何は体感、
見たことない大阪、
乾の体感プレイバック。乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしております、なにわ体感、見たことない大阪。さあ、この時間は乾の体感プレイバックと参ります。1970年の大阪万博から現在まで、私乾隆介が体感した文化とか出来事とかね、それぞれの時代の移り変わりを紹介して、まあ、思い出話にふくりましょうかというような話なんですがね、番組にいただいたメール紹介します。大阪は高槻市にお住まいの数のおかずさん、52歳の方からですね。はい、乾さんはじめまして、僕はサッカーの J リーグが開幕した1993年が今でも強く印象に残っています。あー、そうですか、1993年ね、何があったかな。僕自身小学生の頃からサッカー三昧で、そうですね、サッカー少年たくさんいましたね。高校の時は全国大会にも出場しました。大社名どこですか。プロも目指していたんですか。やっぱそうですか、全国大会行くぐらいだからね。でも上には上がいることを痛感して諦めました。どこの世界もそうやね。 J リーグが開幕してサッカー熱が再燃、以来今でも商店街のチームで頑張っています。商店街チームできてるんですか。ああ、そうですか、いいないいな。どこの商店街でやってます。あの頃のようには体は動きませんが、そうでしょうね。スポーツで汗を流すのは気持ちのいいもんです。その通りです、おっしゃる通りです。怪我せんようにしてくださいね。年寄りの冷や水言われる時ありますからね、気付けなあかんのですよ。私ももうこのぐらいやりません、はい。気持ちのいいもんですね。乾さんスポーツされますかって。ああ、そうですね、あのね、 ABC にいた時アナウンス部に野球部あったんですよ。はい、でその中にチームに入れてもらってね、やったことありますけどね、もう体動かなかったんですよ。はい、もうだからセンターかレフトかに入っとれで、ボール飛んでけへんとこ行っとけって言われましてね、はい、もう体が冷えて冷えて知らなくて覚えてます、はい、でも汗流すといいことですよね。はい、リクエストもお願いしますということでいただいております、ありがとうございます。ということでね、今回はカズのおかずさんにとって印象深い年ですね、1993年、平成で5年ですか。プレイバックしましょうかね、はい、平成5年1993年の主な出来事を振り返りますと、新幹線のぞみが山陽新幹線で運行開始だそうですね。東京博多間、1時間に1本ずつ運行ですか。そうですか、なるほどね、のぞみがね走るようになったんですね。大相撲のあけぼのが外国人力士として初めて横綱に昇進。あけぼのさんね、そうですよね、はい、あの頃はあれですよね、あけぼのさんみたいにあのどっちかとトンガとか あっちの方が多かった。この頃モンゴルの人が多いんでね、やっぱあるんでしょうね、時代時代でね、うん。それからサッカー J リーグ開幕、そうですね、法隆寺、それから姫路城、屋久島、あ、これで大体わかりますかね。それから青森のあの白神山地が日本での初の世界遺産登録されました。だからあの私のおります奈良県の法隆寺もそうだったんですね、はい。とそれから道の駅制度正式開始、あ、全国103箇所がして、へえ、道の駅ってのは結構利用しますもんね、はい、はいはい、なるほどね。 それから福岡ドームが完成してますか。ドーム球場ね。それから皇太子殿下、鳴人親王、小和田雅子さんとのご成婚。あ、そうか、この年だったですかね。はいはいはいはい、はい、こういうのが主な出来事ですね。これが1993年の出来事です。カズのおかずさん思い出しましたかね。それからちょっと見てみましょうね。映画ランキング、私はこの辺りからだいぶ見てますね。平成5年の映画ランキング、国内公開映画のランキングですが、もう長々というのをやめて2位と1位だけ紹介します。2位がボディーガードでした。よかったですね、ホイットニー・ヒューストンの歌声って。いまだに印象に残ってますね。でもホイットニー・ヒューストン残念ながら亡くなりましたもんね。ケビン・コスナーがね、私ね、こんな風にハマるとは思わなかったんですよ。ローンウルフかなんかでね、狼でやってるあの映画見てね、その方が私は印象に残ったんですけどね。はあ、ボディーガードが第2位でしたね。1位がジェラシックパークです。もうぶっちぎりでした、ジェラシックパークね。あの映像見た時はほんとびっくりしましたもんね。さらまあみんなびっくりして見に行ったんですよ。はい、1993年の国内公開映画ランキングではぶっちぎりで1位がジェラシックパークだったんですね。それからオリコンのシングルチャートをちょっと見ていきましょうかね。こっちの方もまあ、この辺だとね、私音楽番組担当してませんので、ほとんど耳に馴染みのある曲が少ないんです。でこの中で、あ、馴染みのある曲はこれとこれかなとありましたけどもね。1位がね、チャゲ&アスカのヤーヤーヤーですわ。まあ、これは聞いたことありますね。2位がビーズの曲でね、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないという、長えなこのタイトルとか、そういうのが入ってましてね。で私が知ってる曲のやろのとザーッと見たら1曲だけ、ザードの負けないでって、これ応援ソングやないですか。これはなしょっちゅう聞きましたわ。はあ、これだけはなんかしょっちゅう聞いたら、なんと高槻市のカズのおかずさんのリクエスト曲これだったんですね。これだったら私も馴染みがあるから、一緒に聴かせていただきましょうね。では高槻市のカズのおかずさんのリクエスト曲です、ザードの負けないで。 このコーナーではあなたの思い出の一曲をお待ちしております。その曲と出会ったエピソード、体感エピソード、体験エピソード、何でも結構です。それも一緒にお寄せくださいね。メールでお送りください。番組宛にいただいたメッセージと音楽ですが、このコーナーでご紹介してまいります。私と同年代、団塊の世代あたりからですね、懐かしい話の花が咲くのを私はずっと期待しておりますからね。はい、乾の体感プレイバック、どうぞ次回もお楽しみに。乾隆介がお送りしてまいりました、なにわ体感、見たことない大阪。そろそろお別れの時間です。さて、もうご覧になったよとかね、乗ったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、何の話か、そう、2025年大阪・関西万博に向けた機運を高めよう、大阪モノレールでは万博をイメージしたラッピング列車、エキスポトレイン2025大阪モノレール号というのを運行してるんですね。で、このラッピング列車、一編成4両です。4両で万博の公式ロゴマークと同じ赤や青の特徴的な模様が書かれております。これね、一編成しかないんですよ。いわゆるラッキー列車ですわ、はあ、見つけたらね、あ、ラッキーって、なんかいいこと起こればいいんですが私は見たことないんでね、はい、これ空港から門真までの間ですね、一編成だけ走ってます。何億ぐらい走ってるやろ。その時間帯が分かればね、こそっと教えするんですがねエキスポトレイン2025大阪モノレール号は2025年の10月の万博終了までのおよそ3年間大阪モノレール全線を走ります、早く乗りたいですね、モノレールって言いますかね、そろそろ締めのご挨拶さて、この番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしておりますので、次回もどうぞお楽しみに。あなたからのメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。いずれのコーナーもメールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはすべてアルファベットの小文字です。 radio@jbs.or.jp、 そしてひらがなでなにわ、漢字で体感までお寄せください、どんどんお寄せください。お待ちしております。 JBS 日本福祉放送はこの後少しブレイクを挟んで、武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きください。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は乾隆介でした。